今回はガンダム G のレコンギスタおよび劇場版仮面ライダー令和ザファーストジェネレーションの前編にわたるネタバレを含んでおります。ご注意の上ご視聴よろしくお願いします。桜川マキシム、はい、どうも、ジャスです。
はい、竹槍ですよ。
映画会が続きます。
うん。
竹槍さんとはいつもの話ですが。
はいはいはい。
ガンダム G のレコンギスタ。
はい。
劇場版。
はいはいはい。
劇場版1。
1?1。ほうほうほ
う。いけ、コアファイター。あれですよ、劇場版ね。
はい。
5部作の予定ですからね。
すげえ。富野義行の遺作にマジなりかねないっすね。
まあでもあんまりね、新規作画はね、
うん、
なかったんでね。
ほうほう。ああ、そうなんですか。
うん。一応でもサンライズの第一スタジオは張り付きでやってるみたいではありますけど、
はいはい、
うん、あの、普通やったらガンダムをテレビシリーズやるとかやったら、まあ、メインは第一スタジオプラス、
うん、
あ、これ何スタまであんのかな。結構あるんですよ、スタジオが、
はいはい。
うん。で、あの、他のスタジオも絡めつつでやったりするんですけどね。
ええ。
うん。特にあの、G レコなんかは、あれやってるとき、あの、他、もう一本ガンダムやってましたからね、確か。あれか、鉄血のオルフェンズか。
はいはいはい。
うん、鉄血のオルフェンズと G レコ、まあ、もともとね、
うん、
作品としては実は一つですからね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
ああ、そうですね、そうですね。うん、
あの、もともとあの、G レコの脚本書いてた人が、
ええ、
なんかどうも作品性みたいなものがなんか違うなみたいな話になったけど、
はい、
じゃあ別立てにするみたいなことで、
うん、
うん、やったので同時に作るみたいな話になりましたけど、
はいはい、
うん、まあね、富野さんおさだまりの再編集版劇場アニメ、
うん、はいはい、
ということでですね、これ G レコいつやったんかな、11月でしたよね確かね。
そうですね、先月ですね。
ね、11月の20日とかなんかその辺の公開やったんですけど、
はい、
初日に行きました。
うん、
はい、劇場版だから、ちょっと待ってよ、劇場版が11月29日、
はい
はい、から2週間限定での公開、全国24館、
はい、
うん、だから、
ああ。
竹井さんが見よう思ったら札幌まで行かないと見れないという。
あのね、本当にね、あの、うん、北海道広すぎっすよ、マジで。びっくりした。こんなに広いとは思わんかった。
おったことあったでしょ、でも。
ありましたよ、ありましたよ、ありましたよ。てか、札幌まで車で1時間で行けるとこに住んでましたけど。あんなの北海道で一部ですからね。本当に。
本当にね。
ここら辺に住んでる知り合いの人なんか札幌行ったことないとか普通にいますからね。
まあね、まあね。うん、だって、札幌函館で遠いなーってよく言うわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
それどころじゃないわけでしょ。
ええー。
なのでね、だから、全然いろんな人が見れないんですけど、
はいはい。
まあ、有料配信みたいなもので、
うん、
割ともうやってましたんで。
ああ、なるほど。
11月29日から。
はいはいはい。
だから本当にもう、劇場公開はもうお飾りですけど、
うん。
まあ、初日に行ってまいりまして。
はい。
はい、もう、パッと戦おっさんで満員でした。
うわ
なかなかね、
はい。
不臭漂うというか。
お。
うん。まあまあ、ね、そんなね、臭いとか実際あるわけじゃないんですけど、
ええー。
うん、まあ、ほぼ満席で。
へえ。すごいですね。
9割5分ぐらい埋まってたんちゃいます？
はいはいはいはい。
うん。僕ちょっとね、変な席取ったんですよ。
ええ。
ギャラガの戦闘機みたいな形の、
はい。
席の配置やったんですね。
ギャラガってね。
ギャラガ。
今、かなり伝わらないと思いますよ。
そうですか？あれですよ、ピュンピュンピュンピュンピュンって敵に捕まってる、
はいはい。
時期を、
はい、
の横におるその捕まえたやつ撃ったら帰ってくるから、ダブルで撃てるようになるやつですよ。うん、
はい。
うん。
で、その席の配置って。
ほんで、そのギャラガの、
はい。
その、撃つとこあるじゃないですか。
まあまあ、あります、あります。
撃つとこみたいなとこ座ったんですよ。
面白い映画館ですね。
あのね、だからね、真ん中にでかいブロックがあって、
はいはい。
両サイドに階段で入り口あるんですよ。
はいはいはい。
で、その階段の後ろに、 二人席がずらずらずらって後ろまで並んでるっていう。わかります？
なるほど、なるほど。
うん、凸みたいな。
うん。
最初からそんな言うたらよかったんですけど。
まあまあまあまあまあ。
凸のその両サイドが二列ずつなんですよ。
はいはい。
で、その二列ずつなんですけど、
うん。
そこ、若干後ろなんで、
はい。
僕の隣は空いてました。
はあはあ。
でも真ん中のブロックはもうほぼ満員という感じでしたけどね。G のレコンギスタ見てまいりまして。
はい。
まあ再編集版なので、
うん。
基本的には見たことあるシーンばっかりです。
はい。
で、しかもね、これ、はい、全26話ぐらいしかないのに、
うん。
五部作なんですよ。
はい。
うん。で、26割る5って、だいたい5でしょ？
うん。
うん。で、話が、
ええ。
5話までなんですよ。
はいはいはいはい。
で、5話までって実質オープニングエンディング除くと、
はい。
20分かける5ぐらいでしょ？
うん、そうですね。
100分ぐらいでしょ？
うん。
うん。映画も100分ぐらいでしょ？
はい。
ほとんどそのまんまなんです
よ。マジか。
若干切ってますけど、
はい。
うん。
も
う
まさに再編集ですよね。
本当に再編集プラスちょっと分かりにくいシーンとか、
はいはい。
やれ、G セルフの目が大きくなったよとか、
うん、うん。うん、
だからその、なんですか、画面上でのその、いわゆるモビルスーツ、
はい。
のその演技みたいなところが、伝わりやすくなったであるとか、
うん、はいはい。
うん、やれ、その、なんですか、言葉には出さないけど、所作で表してたみたいなところをもうちょっと分かりやすく、
うん。
描いてみようとしましたとか、そういうのはあるんですけどね。
なるほど。
うん。まあまあ確かに展開上、あえて分かりにくく作ってた部分みたいなものをぶった切ったので、
はい。
すんなり入ってくるようにはなったんですけど、
うん。
まああれですよ、G のレコンギスタですよ。
じゃああれですね、話の構成的なノリとしては、うん、ガンダムシードとかのスープスペシャルエディションみたいなもんと一緒って考えていいんですかね。
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。
うん、そうそう、だからね、ね、シードとデスティニーで行くと、
はい。
スペシャルエディションでなんかやれ、ミーティアとかで分けてたやつでしょ？
そうそうそうそうそう。
あれぐらいの感じよりは、
はい。
テイクは割ってますけど、
はあはあはあ、うん。
HD 版の時に結構作り直してるっていうほど手加えてないです。今この例えが伝わってる人は、ガンダムシードのスペシャルエディションと元のテレビシリーズと HD 版見てる人しかわからない例えしてますけど。
うん、大丈夫ですよ。今、私ね、BS で HD 版見てますから。
あ、ほんまですか。HD 版結構変わってるでしょ、
変わってるっす。エンディングまで変わってますからね。
そうでしょ、そうでしょ。
はい、
そこまではいかない。
はい。
ので。だからまあ、最初にもう五部作全部見ない人のために言うときますけど、元のテレビシリーズの G のレコンギスタって、
はい、
僕前話した時も言ってたと思いますけど、
うん、
最後の4話だけめっちゃおもろかったんですよ。
はいはいはい。ですね。
だから5作目だけ見たらいいかな。
うん、
しかも今2作目まではできてるんかな？
はい。
3作目、4作目、5作目についてはまだ制作中やと思うんですけど、今このタイミングで、主役のベルリ役の、石井マークっていう声優さんが、適応障害を発症したということで、
ほうほうほう、
芸能活動を中止されました。
おほう。
です。
はいはいはいはい。はい、衝撃。
石井マークさんは、榎本敦子さんの元旦那ですけど。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
うん、それなりの、じゃあ、お年ってことですか。
ね、石井マークね、何歳やったかな、石井マークは28。
うん。
榎本敦子は、榎本敦子40。
おぉ
結構、結構年の差やった。そうですよね。だって、彼氏彼女の事情のデビューでしょ？確か。
はいはいはい。
うん。そう。
結構、あれ、新人組みたいなノリっすね。
そうですね。
はいはいはい。
結構、年、ちごってましたね。
うん。
まあ、うちも7歳差やけど。
うん。まあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあまあね。そう。でしたね。だからね、割とね、トミーのファン。
はい。
の中でも、嫌ごと言わない人。
うん。
という表現に留めておきますけど。
はい。
そういう人なんかはG のレコンギスタ劇場前になってすっごく良くなったみたいなこと言ってましたけど。マシにはなったけど、そんなでもない。マシにはなったといえども分かりにくい。
はい。
所詮見てるの2回目やし。
うん。
もっと言うと中にはね、いや、元の G レコを何回も見てるから、
はい、
まあ分かりにくかったしっていうのがもうあんまりないので差が分かりませんって言ってる人なんかがおって、
うん。
あ、こいつ言いたいだけやなって思ってます。うん、多少マシです。
ちなみに声優変わった問題的にはどうするんですか？石井マーク交番の後どうするんですかね。
どうするんでしょうね。だから元の音声そのまま使えるとこは使うんちゃいますか。
はあ、はあははあ。
それかもうこれぐらいはやってよっていうか。
在宅でいいから
って。そうそうそうそう。まあ追加収録は結構今回したらしいですけどね。
はい、あ、はいはいはい。
1、2については。
それで発症したわけじゃないでしょ。
富田義行だ。声優にプレッシャーかける人やからな。だってあの、塩やよくとかボロクソ言うてたんでしょ。まああの、ウッソエビンの役の人もそうですけど、
はいはい、
結構、まあ言ったら、なんかこう、やむぐらい、
うんうん。
特にあの、塩やよくなんかは、あの、イデオンの時、
はい、
結構演技指導されたらしくてですね。
うわ、
うん、まあ言ったら、それもあるから、富野義行に対して恩師みたいな言い方してましたけどね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
うん。
あれですよね、あの、藤原竜也と蜷川幸雄みたいなもんですよね。
うんうんうんうんうん。そういうことですよ。
ええ
ー。ね、うん。で、一方藤原竜也はそのストレスの吐け口として400人切りとかしてたわけでしょ。
はいはいはい。
チンチンの先乾く暇なしでおなじみの藤原竜也さんじゃないですか。
ええ
ー。もうあの、勝利数が、ヒクソン・グレイシーか藤原竜也かみたいな人じゃないですか。
はいはいはい。
うん、まあ、今回ね、第5話までなんでね。
はい。
まだあの、マスク先輩が出てきて、
はいはい。
デレンセン教官がまだ生きてるところで終わります。
うん。
で、ってことは、2作目のベルリ激震かな？
はい。
の、初っ端で、デレンセン教官死にます。
うん、はい。
うん。で、デレンセン教官が死んで、
うん。
で、その後、だいたいあの、マスク先輩とずっと戦ってるところから、
はいはい。
第三勢力みたいにして、
うん。
ヴィーナスグローブとかが出てくるあたり。
はいはい。
までがさっぱりわからないわけですよ。
うん。
この間がぐっちゃぐちゃなわけですよ。
はい。
で、ヴィーナスグローブの連中と、
うん。
なんかある程度やってなんとなくストーリーつかめてきたかなって言うてるままに、最終決戦に入っていっての最後の4話が面白いので、
うん。
うん。だから、こっからですよ。本当に分かりやすくなるか、こっからです。
はいはい。
まだ焦燥ですよ。
うん。ジーレコね、思い出そうとしてるんですけどね。
うん。
時折、キングゲイナーが被ってくるんですよね。
そうそうそうそう。え、デレンセン教官はなんか子供みたいなララースンとどっか行ったんやったっけみたいなね。
なんかこの大人の女性枠でどうしてもアデット先生が思い浮かぶし。
そうそうそうそうそう。だからあの、サラコダマが、キスぐらいしたことあるわよっていうシーンから、
はい、
おっと、寝取られ展開かって思ってたらそうでもなかったこととかに邪魔されるでしょ。
そうそうそうそう。
っていうか、キングゲイナーよう覚えとんな。え、あの謎のオカマみたいなやつが仏像みたいなオーバーマンに乗って出て、あ、オーバーマン言ってるからキングゲイナーかってなるでしょ。
そうそうそうそう。
ぐちゃぐちゃなるやつ。
またね、なんかキャラの絵面が近いからっすね。
うん。そう。そうなんですよね。やっぱね、安田さ
ん
のデザイン、
うん、
安田明ですか、
はい、
のデザインが似てるっていうところでちょっと混ざっちゃいますし、
ね、
で、まあ、キャラデザインはね、違うんですけどね。
うん。
うん、キャラデザインは今回吉田健一なので、
はい、
そこは違うんですけど、なんかやっぱりどっか似てますからね。
うん。
うん。なので、だからまあその辺でちょっと、まだちょっと、油断はできませんよ。
はい。
うん。
すごいっすね。でも富野さんにまだ金突っ込んで、
うん、
ガンダムやってくださいって、首脳陣は言ったわけでしょ。
ね、ただね、今回のいろんなところで富野義行も、
はい。
割とこの G のレコンギスタの劇場版に思い入れがあるらしくて、
はいはいはい。
まあ、富野店もそうですけど、
うん。
いろんなところでインタビュー答えてるんですね。
はい。
で、その中でも言ってましたけど、
うん。
僕は G のレコンギスタっていうタイトルでやれって言ったのって。
はいはい。
誰かが勝手にガンダムって入れたんだよって怒ってました。まあ、ガンダムとしては作ってるんですけど、ガンダムっていうものを正式には受け継いでなくて G のレコンギスタでやりたいんだと。
はいはいはい。
いう話やったので。
うん。
うん。だから、まあ、一応ガンダムじゃないんですよ。
うん。
うん。でも、鉄血のオルフェンズともともと同じ作品ですから。
はいはいはい。
うん。
あのっすね。
うん。
ウィキペディア見てたけど。
うん。
オバマ、キングゲイナー、 一緒っすよ。吉田さん、入ってますね。
あ、そうです。入ってます、入ってます。
キャラデザー吉田健一さん入ってて、
うん。
メカニックが安田明さんっていう。
そうそうそう。
あと山根君俊さんっていう。
そうそうそうそう。
ジーレコとキングゲイナー、一緒なんですね。
そう、基本的に、あの、単影ガンダムの時から大体同じ感じでやってます。
はいはい。
うんうんうんうん。
そ
うなんですよね。
でももうなんか、何をどうやっても、ガンダムつけなきゃしょうがなくなっちゃってるんですね。
そうですね。
つけさせられるんですね。ガンダムやりたくないのに。
まあ、そのアニメ業界社用いうのもありますけど、つけることで見る人増えるんやったらつけとけってなるでしょ
う。
で
も、クリエイターとしての振り幅は狭められますからね。
うん。そうなんですよ。
ねえ。
うん。だって全く違うものっていうのはなかなかやらせてもらえなくなるわけですからね。
ええー。
だから富野由悠季完全オリジナルでやった最後の作品って何すか？
なんだろう。
キングゲイナー
かな。
ですか？
そうですね。キングゲイナーになりますね。
ですよね。だってその後リーンの翼とかなってくるでしょ？
はいはい。
そうですよ。リーンの翼の後ゼータの劇場版があって、
ええー。
Gレコですもん。
うん。
うん。で、キングゲイナーの前の完全オリジナルがブレンパワード。
はい。
でも、その前はあれですよ。エルガイムですよ。
ああ。
うん。
すごいな。
まあ途中ね、この間に本当に完全オリジナルの小説とか出してますけど。
ええー。
王の心とか。
はい。
あるっちゃありますけどですね。
うん。
あ、まあまあ闇夜の時代劇もあるか。
うん。
でもあれ、連作ですからね。あの、はいはい、他のサンライズ系のアニメ監督と、
はいはい、
1話が高橋涼介、
うん、
で、2話が富野由悠季、
うん、
で、やったやつやったので、
うん、
まあ、ちなみに富野由悠季展を、あの、見てきたよっていうポッドキャストがあったので、
はいはい、
頑張って聞いてたんですけど、
ええ、
なんか闇夜の時代劇ってなんかよくわからないのもありましたけどね、みたいなスタンスで喋ってて、
はい、
ほな、行くなって思いましたけどね。見とけ、ボケと思って。あれは、なんかバップが、メインで、企画立てて、日テレとかが金入れてやっとったやろうが、と思って。
はいはいはい。
うん。思ってたんですけど。
ちなみに、富野由悠季あれだったんですね。
うん。
テレビシリーズのサイバーフォーミュラの初期オープニングにも関わってるそうですね。
そうです、そうです。ちなみにね、そのね、ポッドキャストでもその話してました。
はい、
あと、ママは小学4年生のオープニング、あれ、富野さんだったんですねって言ってて。
うん。
遅いやけどって思って。
はいはいはい、はい。
サンライズやもんって言って。
G セイバーとか置いてなかったんですか？
G セイバーは置いてなかったっす。
ね、
G セイバー関係なかった。
G セイバーっ
す。G セイバー置いてなかったんですけど。
はい。
リーンの翼の小説とか、あの辺が微妙に最初の文庫本の、
はい、
あのシリーズで全部揃えられなかったらしくて、途中から新装版になってて頑張れよって思いましたね。持ってへんかったんかい、スタッフって思って。
うん。公文書館から借りろって。
貸してくれるんすか、あれ。
いや、多分無理だと思いますけど。相当なコネないと無理だと思いますよ。
でも、地方の図書館行ったらありますけどね。
うん。
うん。あれですよ、オーラバトラー戦記の、
はい、
元のバージョンのやつ、その神戸のね、
ええ、
現代美術館でやってたんですけど、
はい、
神戸市立の山手図書館あるでって思って、
ええ、
リーンの翼の一巻だけ抜けてるけど、他全部あるでって思ったんですけどね。
はいはいはい。
うん、
まあメルカリで探したらどうせ出てんでしょうけどね。
そうそうそう、ありますあります、イデオもありますから。
はいはい、
うん。そうですそうです。なのでね、ちょっとその辺で思ったよと、
うん、
いうのと。
はい。
別にですね。
いい。
もう一本映画見てきまして。
はいはいはい。
見てきた映画はちゃんとここでネタにしないと1900円支給されないからネタにしてるみたいなとこあるんですけど。
はいはいはいはいはい。
仮面ライダー。
はいはい。
令和ザ、何やったかな？タイトルがね、ね、仮面ライダー01じゃないんですよ、今回。
あ、そうなんですか？
仮面ライダー。
はい。
令和ザ・ファースト・ジェネレーションっていう。
うん。映画。エグザイルっぽいですね。
それジェネレーションだけ。
はいはいはい。
は
い。
ま、要は仮面ライダー01の映画で、
うん、はい。
ジオウも出てきます。
ほうほうほうほう。
うん、っていう映画です。
いい。
はい。01対ジオウって感じの。
はいはいはい。
はい、映画なんですけれども、
いい。
今回ですね、ちょっとま、映画によくありがちな。
はい。
本編とはちょっとパラレルワールドです、みたいな。
はいはいはい。 ファイズの時みたいなやつですね。
あ、そうです、そうです、そうです、うん。パラダイスロストね。
はいはい。
はい。ようわからん外人が空飛んで戦ってくるやつね。そう、なんですけどね。今回だからその、まあ、アンドロイドが出てくるわけですよ。
はい。ヒューマギア。
ヒューマギア。
はいはいはい。
そう。ヒューマギアと呼ばれるその人造人間が、
はい。
大量に社会投入されてて、
ええ、
だいぶこう、労働みたいなものに入ってきてるよというところで、仮面ライダー01が、
はい、
最大手の会社の社長ですっていう、
はいはいはい。
ポジションでのお話なんですけど、
ええ、
劇場版はそのヒューマギアに支配された世界、
はいはいはい。
に急に目覚めると、
はい。
もうなっとると。
ほうほうほう。
いうところからスタートして、
はい。
で、仮面ライダージオーっていうその01の前作の仮面ライダーが、
ええ、
過去の仮面ライダーの世界みたいなところに行っては、
はい、
なんかこう元の仮面ライダーが力を奪われて別のアナザーライダーっていうのが出てきて、
はい、
だから仮面ライダー、やれ兜とかやったら、
はい、
アナザー兜っていうのが出てきて、
はいはい、
それがいるせいで仮面ライダー兜は力をもう奪われているみたいな、
うんうん、
でもうお話もその元のテレビシリーズとは違う設定になってたりするみたいなところをこう渡り歩いては、はい、そのいろんな仮面ライダーの力を、そのジオが集めていくみたいなお話やったんですけど、
はい、
まあその設定をゼロワンにも持ち込んで、そのアナザーゼロワンが出てきたり、
はい、
アナザーゼロワンが出てきてるということはゼロワンはちゃんと変身できなかったりなんかするので、
うん、
まあまあそのアナザーゼロワンがいるから変身できないっていうよりはなんかこう変身するための道具を失うみたいなんで変身できなくなるんですけど、
はいはい、
なのでそのプロトタイプみたいな仮面ライダーゼロゼロワンっていう、
はい、
やつに変身して戦うであるとか、主人公ヒデンアルトの父親、
はい、
ヒデンソレオっていう。名前なんですけど、これがもうすでに死んでるんですよ、とっくに。
はいはい。
で、死んだ後で、それをの姿を模したヒューマギアが、父親代わりとして秘伝アルトを育てたっていう設定なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあ、これが山本浩二なんですけど、
はいはい。
その山本浩二が仮面ライダー1型っていう、
うん。
1号に似てる、
はい。
デザインの仮面ライダーに変身したりとかして、
ほうほう。
うん、やってたんですけどね。まあ、ちなみにお父さんは山本浩二ですけど、
うん、
おじいちゃんは西岡徳馬です。
はいはいはい。
西岡徳馬さんどうもね、前歯が今入れ歯らしくてですね、
はいはい、
ずっとセリフふがふがしてます。で、なんかこう、ヒューマギアがこう支配する世界で、
はい、
こう人間はレジスタンス活動をしているみたいな、
うんうんうん、
そういうところで、
はい、
まあ戦っていくみたいな感じなんですけどね。
はいはい。
久々ですね。仮面ライダー映画で。
ほう。
ちゃんと見れました。
ちゃんと見れた。
うん。ちゃんと映画として。
はいはい。
作られてます。
はいはい、ああ。
うん。
よくある、なんかこう、わちゃわちゃ映画じゃなくて。
うん。あ、もう、ここ最近の仮面ライダー映画ずっとあかんかったんですよ。
いやいやいや。
ビルドの時の、
うん。
大月健二が敵役やった時は、
はい。
まだ割と話できてたんですけど、
うん。
もう、それを除いてずっとひどかったので、
まあまあまあ、ディケイドあたりから始まった話ですよね。
そうそうそう、ディケイドはもう全部破綻してますから。
うん。
まあ、それよりはジオームなんですけど。
はいはい。
うん。まあ、割とね、だからね、こう、映画としての完成度を高めようっていうのは意識されて作ってたなと。
うん。
だからストーリーもちゃんとそのテレビシリーズに着地するように、
はい。
そう、パラレルワールドがこう、修正されていくみたいな展開にもなってて。うん、だからこう、例えばよくあるのがそのパラレルワールドとテレビシリーズとで人間設定がそもそも違うとか。
はい。
よくあるじゃないですか。
うん。
うん。だからそんなんでもなくて、その山本浩二こと、
はい。
秘伝それを。
はい。
の行動原理みたいなのがどういうものかみたいなところも、ちゃんとね、うまいこと着地してて、よかったですよ。
うん。
うん。
なんかあれですよね、今回っていうか仮面ライダーもなんか01はなんか監督も脚本も割かしっかりしてる感ありますもんね。
うん。で、割とね、その仮面ライダー自体を、なんか新しく作り直すんだみたいなところの、
はい、
やっぱりこの令和になったのでみたいなところを意識してますからね。だからあの人、スーツアクター、
はい、
もう01から人変わりましたんで。
ほうほうほう。
うん、これまでずっと高岩誠二さんというですね。
はい。
もともと俳優もやってはったので。
はいはい。
俳優で出てたんはどれぐらいかな。多分ね、仮面ライダーゴーストなんですよね。
ほうほうほう。
仮面ライダーゴーストで急に素顔で出てきて、敵の幹部みたいな顔で。
はい。
で、高井は出てるやんってなったんですけど。
はいはい。
で、その、高井は誠二がやってるジャイロっていう役が、
はい。
まあ、そいつも変身するんですよ。
うん。
で、変身した後のスーツアクターは高井は聖地じゃないんですよ。
ほうほう。
でも、仮面ライダーゴーストのスーツアクターは高井は聖地なんですよ。
ええ
ー。だから高井は聖地が変身したから、
はい。
主人公が変身するじゃないですか。
うん。
主人公変身したら高岩誠二になるでしょ？
はい。
だから、今高岩誠二対高岩誠二やなってなるっていう、ややこしい画面になってました。
はいはいはい。
うん、だその人ももう前回のジオを最後に、
はい。
今回はもう、それ降りますと。
うん。
いうことでやってたので、今回は高岩誠二さんはですね、
はい。
カメラの1型とかの役をやってました。
ほうほうほう。
うん。だからね、01からね、
うん。
細なったんです。
ははは、ああ、そう言われ
て。だんだんね、こう、年齢とともに腰がどっしりしてきてたんで。
はいはい。
そこがなくなったんで、ゼロワンスリムなんですけどね。
うん。
うん。
あ、確かにそう言われればそうですね。
うんうんうんうん。
ただ、どんどんなんか新しいフォーム出てくると、なんかモビルスーツみたいにガシャンガシャンしていきますけどね。
そうそうそう。まあ、それ言うとね、ジオーのね、グランドジオーは一番ひどかったですからね。
仏壇
っ
すか？
そう、仏壇。
はい。
千手観音みたいになってるやつ。
ええ
ー。やったので、まあまあまあまあまあ、という感じなんですが。まあ、アクションもね、
うん、
スローモーションがちょっと鼻につくぐらいで、
はいはい、
割と全般よく頑張ってたなと思って。
今回、あれですよね、ゼロワンのシリーズって、アクションも、なんか、CG もしっかりしてるっすもんね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。まあ、必殺技のシーン、僕、あんまり好きじゃないですけどね。
あ、技名が出てくるやつ。
そうそうそう。ババババババババババ、カバンストラッシュみたいなやつ。
いやいやいや。
また、アバンストラッシュやん、それっていう、ツッコミ待ちも含めて、嫌っていう。
はいはい。
ね、まあ、アバンストラッシュといえば、大の大冒険が再アニメ化するそうですが。
はあ。大の大冒険が流行ったせいでですね。
うん。
剣道部のですね、部員がみんなですね、市内を逆手に持つってですね。
市内を逆手に持ったり、
はい。
腕をグリンってやりながら、
はい。
隙を放ってきたりするでしょ。
はい。でも大体ですね、全く理にかなってないんで。
う
ん、
そうそうそうそうそう。あと大地山とか、
はい。
辺とアバンストラッシュの違いが未だによくわからないっていう。
うん。
まあ、大の大冒険については再アニメ化ということで、
はいはい、はい。
2点だけもしスタッフにお願いできるとしたらしたいのが、
ええ。
まず1個はマトリフさん役の声優は、
はい。
ぜひとも南波圭一さんにお願いしたいと。
ああ、まあまあ、それはそうですね。はいはいはい。
っていうのと、オリジナル展開をもしするんであれば、
はい。
ファイブフィンガーメドローアが見たいですと。
あ、はいはいはい。それもう、後半も後半じゃないですか。
後半も後半っていうか、
後半じゃないですか。
後半っていうか、メドローアで、
話
が展開して終わる話やから、
はい。
そこにはまだ出せないでしょ。
ええー。
うん。だから暗黒竜みたいなやつ倒しに行く話。
はい。
をやって、そこで、あいつ、復活させて、
はい。
で、メラとヒャドウを同時に撃ったら何が極大消滅魔法だよって言いながら、
はい。
ファイブフィンガーメドロワをやってくださいって思ってるんですけど。
はいはい。
まあまあ、それはともかく。ゼロワンね。
ゼロワンでもあれですね、今回ゼロゼロワンは、予告で見てもかっこよかったですね。
うんうんうんうん。
藤岡弘がやってた平成になってやってた、1号よりはかっこいいと思いますよ。
基本的にはでもね、仮面ライダー1型は同じ方向性でしたけどね。
ええー。
うん。
結局なんかだいぶ完成されとんなって感じしましたね。
そうそうそうそう。
仮面ライダー1号のデザイン自体が最初から完成されてんだっていう。
だからそういう意味でいくと仮面ライダーザファーストとか。
はい。
うん、あれぐらいのかっこよさはちゃんとありましたんでね。
うん。
うん。そうそう。まあ、ちなみに仮面ライダー1型はですね。
はい。
ちゃんと変身シーンはあれです。
ピルル。
ピュイーンとはならないですけど、
はいはいはい、
こう雲流型みたいな、
はいはいはい、
ちゃんとあれでやってくれます。本当は山本浩二さん変身シーン好きにやっていいって言われたらしくて、
はいはい、
2分ぐらい変身していいっすかって言ってたらしいんですけど、
はいはい、
すいません30秒ぐらいでお願いしますって言われたんで諦めたって言ってました。
何をどう考えてたんですかね。
なんか変身プロセスみたいなものを、
はいはい、
自分なりに考えていいって言われたから。
ええ、
2分ぐらいのプロセスを考えてたらしいんですよ。
まず今着てる服を脱いでっていうやつ。
で、普段鍛えに鍛えている大胸筋をちょっとアピールして。
はいはい。
多分ね、それに近いと思いますよ。
堀北巻き落とした。大胸筋を。
大胸筋を。ひょっとしたら、補定のモノマネとか途中に挟んでくるかもわかんないですけど。
はいはいはいはい、はい。
補定のモノマネ芸人と同じぐらい上手い補定のモノマネできますからね、彼ね。まあでも山本浩二もかっこよかったですよ。
うん、うん。
途中ね、ずっと、だからそのヒューマギア。
はい。
が、の、その、なんか敵のボスみたいなやつが、
ええ、
ヒューマギアが笑える社会を作りたいって言って、うん、まあ、それから始まった行動で、そのパラレルワールドが生み出されたと。
はい。
で、そこで山本浩二も横におって、そのヒューマギアをが笑える世界を作りたいんだっていう話をしてるんですよ。
はい。
で、なぜその話が出たかっていうと、その主人公ヒデン・アルトが、
はい。
その、お父さんヒューマギアだから笑わないけど、お父さん笑ってって、
はいはい。
言ったことがきっかけやった。
おー。
俺のせいでこんなことになったんだって思うんですけど、っていうかもうオチ言いますけど。
まあまあまあ、全然全然、どうぞどうぞ。
まあまあ、本当にネタバレ嫌やったら右行ってください。
はい。
こっから、ここ止めといて。はい。って言うんですけど、途中でその敵のボスみたいなものと一緒に行動してたはずの山本浩二が、
はい。
たもとを分かつんですよ。
うん。
で、それは、その時に言うのが、俺はヒューマギアが笑える社会を作りたいけれども、
はい。
アルトも一緒に笑える社会じゃないと意味がないって言って、
はい、はい。
その主人公が、あ、お父さんの夢というのは僕と同じものを持っていたんだみたいな、
はいはい。
ところに繋がっていくところで、もうおっさん連中みんなうるうる来てるっていう。おっさん泣かしに来とんな、という。
はいはい、はい。
あと うん、おじいちゃんの西岡徳馬もかっこよかったですからね。
はいはいはい、
うん。西岡徳馬その敵のボスみたいなやつにこう首ガーン押さえられて、
はいはい、
最後殺されるんですよ。
おうおうおう。
で、その時にテレビシリーズではすっごい嫌な副社長役で、
はい、
アンジャッシュの小島さん出てるんですけど。
出てますね。
うん。二人組を逃がすんですよ。
はい、はい。
私はいいからって言って。
はい。
でも社長がって言ってたら、会社は社員そのものなんだって言って。
はいはいはい。
こう逃がすんですよ。
はい。
社長やなぁと。
ええー。
うちの会社で社長絶対言わへん。思ってると、なんかこう、ぐっと入ってきて。
はいはい。
なかなかね、良かったですよ。まあ、最後は絶対ハッピーエンドで終わるわけですから。
ええー、そうですね、
はい。敵倒して終わるんですけど。
はいはい。
だからさっき言ったアナザー01出てましたけど。
はいはい。
それと別にアナザー1号というのが出てきて。
ほうほうほうほう。
それがなんか仮面ライダージオウの時のタイムジャッカーっていう。
はいはい。
時間改変を望む敵がおったわけですけど、それの。
はい。
なんか一人みたいなやつが。
ええ
ー。1号のアナザーになって襲ってくるっていうのを倒すと。
ほうほうほうほう。
いう、それがイコマリナなんですけど。
はいはい。
まあ、そのイコマリナがね、残念なことにね。
はいはい。
別に悪くないんですよ。
うん。
イコマリナさんちゃんとしてたし。
はい。
これ何にも彼女悪くないんですけど。
ええ。
今回のイコマリナのメイクがね。
はい。
割と白く塗って。
うん。
で、眉毛ちょっと細めにしてるんですけど。
はいはい。
これその、まあ、フィーニスっていう役なんですけど。
はい。
映画のパンフとかにも使われてる写真。これをまあ、嫁さんとかにも見せたんですよ。
はい、はい。
で、嫁さんも全く同じこと言ってたんですけど、
ええ、
うちの妹にクリソツなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
顔の部分だけ切り抜いて並べたら分からんぐらい似てるんですよ。
お、素晴らしいじゃないですか。
ずっと見ながら、
はい、
妹おるやんって。妹アナザー1号だったねって思ったから。
はいはいはい。
見てたんですけど。
いいですね。
うん。まあ、妹ももうね、34ですから、
はい。
まあ、イコマリナより若干塔立ってますけど。
うん。
この映画見た後に、
はい。
妹の家に届け物があったんで、妹追ったんですよ。
はい、
当日見ても似てましたからね。
はいはいはい。
うん。
も
う
ぜひ見に行かせればいいですよ。東京あたりにね。
東京あたりにね。
は
い。いや、でもね、イコマリナに比べると、
ええ、
もう若干オバハンですからね。
ああ、うん、なるほど、なるほど。
よう似てるとはいえ、オバハンなので。
はいはい。
はい、あと、まあ、そんな経緯があって、まあ、前から若干似とるなとは思ってたので、
はい。
イコマリナがアイドルって言われても何のことか何にも思わないです。
はいはいはい。
家おるやん、これぐらいのやつって思うっていう。
はいはい。
はい。まあ、そんなわけで。
ええ、
はい。ゼロワンの映画、なかなか面白かったです。
うん、うん、うん。
うん。見てるときにね、
はい。
スターウォーズ見に行くの決まってたんですけど、
ええ、
割と面白かったせいで、スターウォーズこれより面白くなかったら嫌だなって思いながら見てたんですよ。うん、 ただ、そんな心配は全然なかったんですけどね。
ないでしょうね。う
ん、まあまあ、エピソード8のクオリティやったらどう思ったかわかんないですけど、あの、01に比べると、あの、エピソード9、
はい、
1800倍ぐらい面白かったので。
完全オリジナルのね、
うん、
仮面ライダーの劇場版とか見たいですけどね。
あ、そうですね。
うん。
それでもあれでしょ。新仮面ライダー序章とか、
うん、
仮面ライダー J とか ZO とか、あの辺しかなかったんちゃいますか、今まで。
ないですし。
あとゼクロスかな、
はいはい、
うん。
ないですし、一番なんかそこら辺で可能性が感じられるのは、
うん、
やっぱり仮面ライダー真の三部作とかみたいですよね。
うん、あ、そうですね。今更続きを。
まあ、あとシャドームーン出てくれればいいっすわ。
あのね、シャドームーン結構ね、大安売りされてますからね、過去。
だいぶひどい目ありましたからね。
そうそうそうそう。なんかあの、ちょっとした敵役にはシャドームーンと、あとあいつあの、トランプ持ってるやつ。あ、名前出てけへん。ゼネラルシャドウ。
はいはい。
あの辺出しとけみたいな感じで出てきますからね。うん。なので。ま、あの、ちなみにアマゾンズもですね。
はいはい。
もうすぐ見終わりますので。
うん。
またアマゾンズ会もやりますけれども。
まあ、
アマゾン
ズ。劇場版の方も見られましたか？
いや、で、今ね、シーズン2があと2話ぐらいです。
ああ、はいはい。
うん。ずっと新規臭いです。
うん。あれもの、あ、もう、何をどうやってもハッピーな話になんかならないですから
、ね。ならないです。人食うてますからね。
はいはい。
あの、あれですよ、あの、僕のね、携帯に入ってるアマゾンプライムで、
はい。
あの、親族の5歳児にですね、こう、いろんなものを見せたりするわけですよ。
はいはい。
なら、その、仮面ライダーって書いてあるもんやから、
はい。
これも見ていいって言うんですけど、
はい。
アマゾンズはあかんって言って。
はいはいはい。
で、その話をしてたら、その子の母親がですね。
はい。
なんで赤の見せてあげたらええやんって言うんで。
はい。
いや、お前、主題歌のなと。主題歌の歌詞で、さっきまで命だったものが当たり一面に転がるとか言うてるで。って見せるって言ったら。
はい。
やめとこかってなるっていう。
うちね、おいっ子がね、仮面ライダーアマゾンズ見たらしいですよ。
あ、見たんですか。
今ね、あ、なんかあの、うん、お正月で帰省してるんですけど、
うん、
おいっ子たちがね、実家に帰省してるらしいんですけど、
はいはい、
仮面ライダーの話になると、目をつむるっていう。うん、
途中で見んのやめたええのに。
全部見たらしいです。
全部見ちゃったんですね。
おいっ子はですね、音に反応して攻撃してくるようになるって、兄貴が言ってました。
なぜシーズン2の高山人
1も2も見たそうですよ。
あの、掴める状態の敵に対しては強いけれども、その辺に置いてあるカンカンとかでこけるっていうね。はい、
そうそうそう。
ちょっとした障害物に弱くなってるっていう。
はい。
うん眉間のところに若干赤い線引いてみたりするわけでしょ。
そうそうそうそう。
あ、何が嫌って、殺した敵食ってたとこが一番嫌ですけどね。
嫌っすね。あと、ね、あの、なんか、あの、家族のね、話とかに。
あ、そうですね。
どぎついのがあるから。
結構結構。うん。
てか、毎回嫌な話ですからね。
そうそうそう。
基本。
てか、仮面ライダーアマゾン、そう考えたら明るいなってことですけどね。もともとでもアマゾンどっちかって言ったら怪奇寄りっていう設定やったはずなんですけどね。
はいはいはい。
もうアマゾンズのせいで何が怪奇かみたいになってますが。
でもある意味ね、仮面ライダー最高傑作って言ってもいいぐらいですもんね。
まあまあね。
うん。
あ、でもね、僕ね、あんまりね、アマゾンズね。
うん。
楽しんでは見てますけど、
はい、
好きじゃないです。
ああ、
うん、僕はあのどういうんですかね、あの重たい設定を背負った上で、
はい、
振り切って戦ってほしいんですよ。
はいはいはい。
うん、だから言ったらあのどういうんですか、あの大胆3的な、
うん、
大胆3も設定めちゃくちゃ重たいわけじゃないですか。
はい、はい。
うん、その上でこの日輪の輝きを恐れぬならばかかって恋に行ってほしいわけですよ。
うん。
うんうん、だから、どっちかって言ったら、解決ズバットとか。
はい。
あっちの方がいいです。
うん。
うん。でも見ます。
うん。
でも見ますっていうか、仮面ライダー、アマゾンズ見たら、ついに1号なので。
はいはい。
道は長いんですけど。まあ、ね。
まあ、あと、ネットフリックス、アマゾンプライムを漁っていかないといけないんですね。
そうですね。まあ、頑張ってみますよ。
はい。
あの、一生懸命エアロバイク漕ぎながら見ますよ。
ええー。
はい。
ついでに、どうですか？
ん？
星の王子は。
あのね、
ええー。
竹根さんにさっき言うの忘れてましたけどね。
はいはい。
星の王子ニューヨークへ行くがね、
ええ、
関西では年末深夜映画として放映されます。
うおー素晴らしいじゃないですか。
ひょっとしたら下城アトム版かもわかんないです。
うわー、マジで。私はザムンダの大池諸家を放棄するってやつが聞けますよ。
聞ける、聞ける、聞ける。
セクシーチョコレートも聞けますよ。
ちゃんとね、だから予約録画してます。
はいはいはい。はい、素晴らしい。
なんやったらそれを5歳児に見せたろうかなって思うぐらい。
あ、でもあれですよ、おっぱい丸出しシーンありますよ。
いや、おっぱい丸出し別にいいでしょ
う。大丈夫ですか？
うん、もう5歳児なんて性欲ありますって。
はいはいはい。
うん。僕だって幼稚園の時、好きな子のケツ揉んでましたもん。
あ、でもなんか原体験になるかもしんないですよ。
まあね、まあね。
ええー。
あ、でもまだ、あれですよ、その5歳児、この間スーパー銭湯で女風呂入ってましたからね。
お、
うん。
いいっすね。
大丈夫です。
はいはい。
はい。のでので。まあまあ、ね。まあ、仮面ライダー映画も含めて全部また見ていきますので。
はい。
はい。逐次ネタにして1900円回収すると。今ちょっと思ってんのは、この間ネットにも書いてましたけど。
はいはい。
桜川マキシムのウェブサイトを。結局プロに頼もうか思ってたんですけど、なかなか折り合いつかずで。
はいはい。
なんか見積もり金額を取得するまでのところで。
はいはい。
なんかちょっと技術的にムーバブルタイプとワードプレスの付き合わせみたいなのようやってないですみたいな人、意外と多いんですよ。なんでちょっと受けてもらえてないので、もう自分でやろうかなって思ってるんで、
はいはい、
予算として確保されてた5万円から7万円っていう金はこれ僕が着服していいのかしらって思ってますけど。
はいはい、着服使いが、まあ、適正支出でしょう、ね。
まあ、でも自分らでやったらまあ別に置いとこうかってなるんですけどね。
はい、
なんか別で使おうかしらという。
はいはい、
はい。まあまあそんなわけで。
はい。
はい。僕も見たよみたいな人。
うん。
ジーレコとゼロワン。
うん。
まあ、そんな人で感想などあればですね。
はいはい。
はい。LINE の、公式アカウントか、オープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
桜川マキシムでは、公式 LINE アットアカウントをご用意しております。LINE ID アットマーク ALC7836O 番組更新情報をこちらのアカウントからお流ししております。また、オトバンク社提供オーディオブックのサイトにおきまして、有料配信も行っております。audiobook.jp で、桜川マキシムとご検索ください。